教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶことを伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
さあ熱血教えて中澤先生もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ今日はどんなお話です
か。まあね、あのまあねとかまあね、
まあね、
あのね、寒くなりましたね。
だいぶ寒くなりましたね。
なんかあの先週僕もちょっとあの仕事の関係ちょっと会議があって、
はい、
子育てカウンセラー協会っていうところのちょっと会議があって、であの研修会みたいなのがあって博多に行ったんですね。
博多
九州に、
はいはいはい、
ね、あの寒いなとは思わなかったんですけど、うん、まあでもなんとなく気持ちは、まあ、すごい寒い感じはないなと思って、うん、とやし、ね、帰ってきたら、
はい、
まあまあ風も強くなって、
うん、
ああ冬だなってちょっと実感して、
もう寒いですね、
はい、移動距離長かったんでちょっとあのどうかなと思ってたんですけど、たらもうなんかちょっとこうやっぱ空気が違うんですよね。
やっぱりそうなんですね、
はい、でなんかちょっとここ冬向かっていくのかなみたいな、
だんだんなってきましたね。
ちょっと暖かい日で日にち暖かくて夜みたいな感じで、
もう寒暖差がすごいですからね。
そうなんですよ。なのでだんだんちょっと暖かかったんで、うん、まあ、あの暑すぎず寒すぎず
なんかちょうどいい感じ で
私はあの基本暑がり、年血だけに暑がりで非常にいい季節だったんですが、はい、まあ、でもそうこうしてるとね、そうやって感じてたらもうすぐ12月が見えて
しまう。そうですよ、もうすぐ12月、もう年末ですね。どうしましょうね
大変ですね。
早い早い。
でやっぱり私たちあのちょうどあのいろんなイベントが終わって今ちょうどテスト、はい、
データテストだ。
テストですね。11月はやっぱりテストが多いですね。はい、でやっぱり受験でも今そろそろあの、うん、もまあ徐々にはあったんですけど、やっぱり指定校であるとか、推薦とか、は
い、
そういうのがまあ今合格発表で、で、まあこれからセンターに向けて追い込みで、みたいな、塾の方はそんな、中澤塾のはそんな流れなんですが、うんうん、
はい、
ただやっぱりね、今皆さんこう塾入られる時期って、
うんうん、
やっぱり昔に比べてバラバラ感がすごくあって、皆さんのこう要望されてる時期っていうのが、
はい、
それぞれやっぱ皆さんのお考えが昔よりも違うような気がしますね。なのでタイミングタイミングっていうのが本当に個々になってきて、まあ、似てる時期ではあるんですけど、昔あのチラシとか、
はいはいはい、
あの新聞折り込みとかねよくあったので、はい、それが入ると入るとか、
うんうんうん、
っていう感じですけど、今はネットなんで、ね、
あ、そうか、
はい、いつでもなのと、うん、あとやっぱりその情報も多いじゃないですか。
多いですね、
調べると調べいけるじゃないですか。昔、うん、チラシの頃もうだいぶ前ですけど、まあ、そのチラシ見ないと動けなかったけど、
うんうんうん、
今はもうネットで調べていったらいくらでも情報出てくるので、
うん、
最近やっぱりこう入会も多いんですけど、
はい、
一目前11月ってあんまりねテストの前はありますけど、はい、それ以外はそんなに動かなかったんですけどね。
そうですよね、入るタイミングとしては、うん、確かに。で
そういうのをちょっと見ながら、
うんうん、
皆さんの動きをですね、最近どうしよう、どういう風に皆さん動かれるのかなと思って気にしてるんですけど、
うんうん、
なんでかというとちょうど1月ぐらいから新年度のお知らせを皆さん私たちね、
はい、
させていただくんですけど、うん、ちょうどその今準備の段階で。
そうか、そんな時期ですよね。
そうなんですよ。
そうか、もう年明けのことをもう、
いやもう頭は4月のことですね。
そうだったそうだった
、はい、でちょうど、まあ、体験とかお問い合わせとか、
はい、
英語スクールなんかも今ちょうど多いんですよね。
今なんですね、
この時期が多くて、はい、だから冬を感じながら、まあ、12月だから12月の、
うんうん、
もうまあ終盤になっちゃうとやっぱり、はい、クリスマスとか、
うん、
やっぱ年末年始なんで、
そうですね、
ちょっと前にってことで言うと、うん、まあ、ちょうど今ぐらい
今頃なのか
なのかなと思いながら、皆さんどうですかね、習い事始めるタイミングってね。
どうなんだろう、まあ、確かにこう年内のうちにって考えると、もう今先生がおっしゃられたみたいに12月入っちゃうと、うん、もう結構すぐね、すぐ年の瀬になっちゃうから、11月中にもう やっとこかみたいにな
るんです
かね。
だからやっぱりあとうちがいろいろこう今英語スクールアニーだったり、アニーテーションスクールだったり、中澤塾だったり、あと速読屋なんかもね、
はい、
力入れてるので、そういうこう動きの中で 皆さんがこうやりたいものとかちょうどタイミングがものを選んでいただいているのもありますし、うん、あとたまたま速読甲子園でね、本部校で全国1位社会人部もあったんですけど、 その1位になった子は実はトヨタから通ってるんです、
うん、
上水からなんでこの辺からです、
すごいな、
で通ってるんですけど、そのニュースがあってからお問い合わせが増えたり、で今ちょうど働き方科学ってよく言ってるじゃないですか、なので会社の中でもやっぱり働き方っていうことで、うん、セミナーとか研修があって、それからそのセミナーの申し込みが増えたりとか、
あーなるほど、
そういう動きもあったりとかするので、うんうん、本当にそのタイミングが昔に比べてバラバラしてきて、まあ、より季節感がなくなってきちゃいました。
そうですね
普通ね冬っつったら冬季講習会とか、
うんうん、
なんかそういうのがあって、
はい、
でそこがきっかけにみたいなのあったんですけど、うんうん、なくても皆さん来られるんで。
そうなんだ、はい、それはその先生サイドからすると大変なもんですか、
はい、
そのなんかあんまりこう固まってここら辺に来るっていうのが分かってる方が良かったりするもんですか。
いやまあもうそういう動きになってる中では別に関係ないっていうとか、皆さんのタイミングで来ていただけるのが一番いいかなと思いますけど、ただ集中しちゃうとね、体験だったりいうのも取りづらいので、ただこれもトヨタとか豊川とか、まあ要するに愛知県内田原とか日清とかあるじゃないですか、校舎ごとでまたこの集中するタイミングが違うんです。
なんでだろう、なんですかね、
不思議ですね。
なんだ、
学校のイメージとか皆さんその地域の動きがあるのかな。でもっと言うとこれは本当になぜか分かんないですよ、全然本当にこう根拠も何もないんでネタとして言いますと、はい、塾の入塾される人いるじゃないですか、
はい、
名前が名字が一緒の方結構同じ気がいる方多いですよ。これはね不思議なんですけど、僕も なんでか分かんないんです。これだけは意識してるからかも、似てるから気づくのかもしれないですけど、なんかね全然関係性がない親戚なのかなと思ったりするんです、兄弟とか、うんうんうん、全然違う方で同じ名字の方で、
おや
でよくあるんですよね。
あ、そうなんです
か。これは何の根拠もな、まあ、これは本当ただ教えてって言われても教えられないぐらいなんですけど、はい、不思議ですけど、
文字か、
これはね私も七不思議なんですよ、初めてたくさん講師やってるからね、
うんうんうん、
あれこの3人同じ名字いるけどこれ関係あるのとか、そういう聞き方してることよくあるんですよ。
へ
え、はい、不思議でしょ。で
先生からすると同じ名字の子がたくさんいるとややこしくないですか。
いやでも下の名前で呼ぶのであ
、そうなんですね、
はい、うちの塾の場合は、
あ、みんな
塾も英語スクールも、
そうなんだ、
はい、基本的にやっぱファーストネームが基本なんで。
そっか、英語のなんか授業とかレッスンだと確かに下の名前が多いですね。
だからその影響もあって塾も全部下の名前です。あ、まあ、社会人の方は別ですけど、
うんうんうん、
はい、子供さんは大体下の名前で、
は
い、なので下の名前で、でも不思議ですよ、やっぱり塾とか先生業って、
うんうん、
同じ名前で例えば香織さんなら香織っていう名前じゃないですか、
はい
はい、で香織っていう話をしてたとしてですよ、はい、どの香織かがもう何だかちゃんと説明したくても名前で通用しちゃうっていう、いろんな香織さんがいたり香織ちゃんがいたりいるじゃないですか、
はいはい、
でその話を多分するでしょ、
うんうん、
ただそれが船橋さんの話なのか、はい、誰々ちゃんの話なのかっていうのは、うん、同じ呼び方してても間違いない。
なんでだ
これが不思議なんです。先生やっぱり子供さんのイメージで喋ってるから、だからその同じ名前でしか飛んじゃうんですよ、その子もう本当にその子の名前、そのイメージの名前で同じ、たまたま同じ名前なだけで、
うん、
どの香りみたいな、そういう話にならない。
すごい、
これがね僕らも喋ってても不思議なんですけどね、うんうん、はい、
やっぱりこう一人一人きちんとこう見てちゃんとこう考えながら喋ってるか分かるんです
か、ね、そうです。だから例えばおさむならおさむで、うん、あのおさむほんと最近たるんでてとか言ってるとあのおさむになるわけですよ、全然。だからその名字も言わない、状況も言わなくても喋ってるだけで共有できるっていうね、
うん、うわ、
これは面白いですね。まあ何にもある関係性はないですけ
どいや
でも先生たちがだからファーストネームでも困らないですだから、
うん、不思議、
不思議ですよ、
ね、不思議ですね。
どの何とかみたいな親戚の集まりみたいなことはないです
誰だれとみんながふんって振り向くって、
そうだからそういうね、なんかやっぱりそういうところは少しやっぱりありますね、僕らもね。
あ、先生のすごいとこですねそれは。
だからまあ、いろんな子が入ってきていただく時期が、まあ、似て なくても似てても、うんうん、まあ、その子その子と対応していくのはあの一緒なんでね。
そっかそっか、
はい、だからまあ、僕らとしては、うん、あの来ていただいた時期に精一杯を指導させていただくことなんですが、ただやっぱりあの今はあのいろんなこうことがたくさんあっても、うん、皆さん考えてらっしゃるなっていう気が、タイミングとかを自分のタイミングで本当に選ばれてるなっていうのはありますね。うん、僕らもそうじゃないですか、もうなんか選びに行けちゃうんで。
そうか、
はい、ここしかダメでこれしかダメなみたいなことあんまりなくないですか、
うん、
はい、なんかここで買わなかったらじゃあネットショップで買おうとかさ、
なる、
うん、ネットでここのとこでサイトなんか別のサイト見に行こうとか、うんうん、こう切り替えていける塾もそうなんですよね。
あ、そうか、
はい、だからただ逆に言うと本当に習いたいものってそんなにないから、例えばちょっと変わってるって変ですけど、アニーインターナショナルスクールなんかみたいな側だともうそこに行ってくる方が多いので、
うんうん、
どこでもいいから塾入りたいって方は少なくて、まあ、ある程度こう、うん、うちみたいな形でいろいろ聞いて選ばれると、まあ、そこに来ようと思って来てくれるはくれるんですけど、
うんうん、
はい、でもそういう時期が始まっちゃうんですよ、またもっとさらに。でも一番多いのはやっぱり1月2月3月は多いので、
うんうんうん、
はい、そこはやっぱりそうは言っても集客としては一番多い時期ですね。
でもやっぱ1月2月3月が多いってなると、やっぱそれよりちょっとこう前からやっといた方がなんかわたわたしないかなって気もしますよね。
いや、もうトヨタで言うと例えばもう、うんうん、ブラリンさんとかね、
うん、
フリーペーパーあるんですけど、ね、もう告知でさせていただいたり、
はい、
日清の方でひまわりさんとか、
うん、
そこに織り込み入れたりとか、私の方ではみたいな、もう全部決まってます。
お
ほぼほぼ
でも皆さんの元にまた情報がね、
だからまあそういうのも全部含めて決めていくのもこの時期ですし、あと来年度のスケジュールをね、まあ、決めてるって伝えてたんですけども、うん、もうほぼ決まってますね。
決まる時期なんですね。
決まってます。で来年度どういう風にするかっても全部ほぼ決まってます。
あ、そっか、もう今ぐらいから決めないと間に合わないですよね、きっと。
無理ですね
無理、
まあでも、ね、楽しい予定は皆さんも早く決めるじゃないですか。
そうですね、
まあ、それに近いかなと思いますね、うんうん、であとやっぱりここからは受験が一番メインなんで、うん、やっぱりそこに集中するためにも、うんうん、まあ、こういう時期にそういうこと、そういう準備はしといた方が、まあ、あの受験生と一緒ですよ、やっぱ本番なので。本番前にどんだけ準備できるかっていうのは、あの別に私たちも一緒なんで、
うん、
この、ね、C1 さんが確かに体験は多いんですが、うん、もう一番受験生頑張らなきゃいけない時期なので、それはそれでとにかくあの精一杯のために頑張ってますので、は
い、なるほど、先生たちもすごく精一杯頑張ってるんですね。
はい、頑張りますので、はい、
ありがとうございます、はい。さあこの後はお知らせを挟んでホットピのコーナーに参ります。中田先生引き続きよろしくお願いします。
お願いします。 See you soon。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
Hey, ちょっとなんか言ってる。Toyota とか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me,
are you okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
ラジオラビートで CM を流してみませんか？地域に寄り添うラジオ局、ラジオラビートがあなたに合った効果的なご提案で、あなたのお店を、あなたの会社を応援します。詳しくは 0565-32-8855 まで。いつ起こるかわからない大災害、あなたのご家庭での対策は大丈夫ですか？緊急時にはラジオのダイヤルを 78.6 メガヘルツに。いざという時の災害放送はラジオラビートから 78.6 メガヘルツ、ハートメディア、ラジオラビート。
ここからはホットピのコーナーです。中田先生もご一緒によろしくお願いいたします。お願いします。今日のホットピアですね、はい、まずこちらの曲をちょっとお聴きいただきたいのですね、うん、ちょっと聴いてください、はい、いきますね。よいしょ。曲ですね、Perfume のレーザービームという曲なんですけど、はいはい、ご存知ですか？
はい、わかります。
Perfume の、 あのイメージとかダンスのイメージとかももちろんわかりますよね、はいはいはいはい、今日はですね、
はい、
こんな話題を持ってきまして、レーザービームが聞こえる鎌倉時代に作られた武神像が Perfume っぽいっていう話題を持ってきたのですが、さあこの曲を聴きながらこちらをご覧いただきたいと思います。まず先生だけに画像をお見せします、
はい、
じゃん先生から笑いをいただいた。
なるほど。
これがですね、今先生にお見せした画像がですね、これがよいしょ と、奈良の国立博物館に所蔵されている、薬師如来を守護する十二神将像という、はいはい、まあ、非常にまあ歴史的価値のあるものなんですけども、はい、皆さんもね、あのレーザービーム、パフューム、鎌倉時代とか調べたらきっと画像が出てくるかなと思うのですが、これがですね、まあ、あの鎌倉時代とか、まあ、あの辺りの時代に作られたこう薬師如来様とか武神像とかそういう像ってなんかこう独特の格好をねしてることが多くて、うんうん、まあ、この画像もそうなんですけど、はい、こうなんか武器を持ってちょっと右の腰をうんとひねってみたりとか、こう足をクロスしていたりとか、ちょっとこう斜に構えて格好つけていたりとか、はいはいはい、なんかこの感じがちょっとパフュームっぽいというのが、はい、今ツイッターで話題になっているそうなんです。
あ、かなりそうですね。
そうですよね、よかった、うん、一緒のことを思っていただきた
い。いやいやでもやっぱりあのポーズって、うんうん、やっぱり長い間皆さん同じポーズ使ってるんだなって。
確かに鎌倉時代からなんか通ずるものがあったんですね、こういうなんか不思議なポーズ。
人間自体が変わってないなっていうのはちょっと思いますね。
あ、いいですね、
うん、なんか ね、 ね、鎌倉時代といっても
そう、同じこう人が好んだり、あ、すごいなって思うものは
やっぱりね、まだ千年経ってないですからね。
そうか、はい、なんか千年経ってるとか思うけど千年もまだ経ってない。
そうですね、
なんかそうなのか、
そう考えると人間って変わらないんだから
、ね、
深い話ですね。
そんな深い考えもね、
でも一回見ていただくといいですね、皆さんね。
そうなんですよ、なんで、まあね、今日はあの私は京都に行こうかなっていうところから話してきたんですけど、まあ、京都、奈良ね、まあ、一緒に行っていただいて、うん、奈良の国立博物館に所蔵されてるので見ることができますので、気になった方はねぜひ
でも切り取った方が多分すごい。
そうですね、多分
画像で、パフューム感出ますよね。
画像でこの 3体いるんですけど、はい、3体いるともうまさしくパフュームかなみたいなね、そんな感じが
すごい、なんかまじまじと見てしまいます、はい、
ちょっといずれねこのツイートがね結構あのリツイートされてるみたいなので、こういずれパフュームのね3人に届いて、クスッとパフューム3人も、いや、
これは一度検索する価値あります。
あ、本当ですか、はい、ぜひ皆さんも、はい、検索してください。きっとあの鎌倉時代パフュームとかでね、きっと出るかな多分ちょっと探ってみてください。
はい、
さあ今日はレーザービームが聞こえる鎌倉時代に作られた武神像が妙にパフュームっぽい、こんな話題持ってきました。ホットピも終わりまして、エンディングへと向かっております。さあ今日は修学旅行がねトークテーマでしたので、はいはい、ちょっと皆さんからのメッセージもね見ていきたいと思います。こちらは中川区のコンドルさんです。フランスさん、皆様もうすぐこんばんは。修学旅行の思い出といったら、小学生の頃修学旅行で京都奈良に、やっぱ京都奈良多いですね、うん、奈良公園で鹿せんべいを買い、せんべいを開けた途端鹿が四方八方から集まってきておせんべいをあげるとき鹿が軽く礼をしていた姿を見て鹿に癒されました
いやそこで開けるのは危険ですね。
もうすごいわってきますよね。
わーなんてもんじゃないですね本当に。
鹿さん私もあげましたけど、あの礼をしてくれた子もいたんですけど、もうあの頭突きがすごかったですね。早く
全部食べられちゃうんじゃないかって思いません
。食べられちゃいます。あの結構まだあの背がちっちゃい女の子とか同級生でも、もう怖くてもう袋ごとベッと落としちゃって、 うんうんうん、それももさもさ鹿に食べられるという、
もうどうしようもないですよね
本当に結構鹿って大きいし強いんだなっていうの
は、どうぞっていうしかないですね、
うどうぞお食べくださいって、
あ懐かしい、
差し上げますね
確かに
先生も修学旅行であげました、鹿せんべい、
鹿せんべいあげた気しますね、
あやっぱりこれみんな通ってくる道だ、
ね、道ですね、あげたくなりますよね、
あげたくなる、はいはい、あれだけいると、
はい、
それからこちらは武蔵野ガブリさんからイラストが届いておりまして、京都の永山電鉄の修学院駅という駅のイラストを送ってくださっております、にゃんいつもこうやってちゃんと駅と私と愛犬の花ちゃんを一緒にね書いて送ってくださるんですけど、永山電鉄は先生乗ったことありますか？
あるような気がしますが回数はないですけどね、
なんか私が行こうとしている月船神社の方にちょっと行こうかなと思ってて、いろいろ調べてる中にそうあらへん永山電鉄だった気がします、乗るかもしれない
そうですね、
乗るな、多分
乗りますねきっとね、
えちょっと修学院駅どこら辺なんだ、ちょっとまた調べて
そうです、
ね、調べておきます、
ありがとうございます。
こちらはかーくんさんです、ありがとうございま す,
ます
今仕事が終わったのだけど雨が降ってるので帰り道に気をつけりんねと、あ今先生いらっしゃる時雨どうでしたか？
ちょっと
降ってました、
はい、
今日はねこの後も降水確率 80% だと思うので、まあ、しっかりとね降るかなと思って、
ね、
気をつけて私も帰ります、
はい、
そして修学旅行の思い出、あまり昔すぎて忘れたけどね東京に行って歌番組を観覧した記憶があります。
すごいですね、
野口五郎さんや榊原郁恵さんなどなどを見た記憶があります。紅白か歌のベスト10だったようなっていう、でもえ収録だと紅白じゃないのか、まあ、時期がいつかわからない、
歌のベスト10、
歌のベスト10かな多分、
ベスト10って懐かしいですね、
懐かしい、私はまあリアルで見たことはないのですが、
あないですか
ないのですが、ただあの大学ミュージカルやってる時に、はい、そのベスト10のあの舞台というか美術、
うんうんうん、
テレビセットとかを作られてる美術の先生が大学の先生だったんですよ。なのであのベスト10をあのもう一回再現しようっていうのがミュージカルコースであって、はい、
なるほど、
その時 の,、まああのベスト10みたいなあのら辺の歌を、まあ、歌って踊ってっていうのはちょっとやったので、
あそれでわかるんですね。
そうなんです、ちょっと身近です、見たことはないけども、
あ そうですよね、だいぶ前ですからね僕らはもう本当にあのちっちゃい頃でビデオがなかったので、
はいはいはい、
あのあれをラジカセにもう今ないわテープで
テープ
録音しまして、
あ、テレビを録音、
そうそうそう、そういう時代ですから、
あじゃあもうあのお好きな歌手さんがいたら録音して仲間聞く
みたいな、まあ番組聞いたような思い出が、う
ん、
コードもないですよ、そのまま録音してるだけですからね、
あそういうことか、接続したわけじゃなくて、はい、なんかもうそのままダイレクト録音みたいな、
そうそうそう
そう、
そういう時代で今思い出しました、そんなことしてたなと思いました
懐かしい思い出がたくさん蘇ります、
はい
こちらはえぬっちさんです、
ふ
なしさん、中澤先生こんばんは、
こんばんは、
修学旅行、まず旅行先は小学校は京都と奈良、うん、中学校は東京、うん、高校は長野県の黒姫高原でした。その中で中学校の修学旅行で行った東京ディズニーランドでスペースマウンテンに乗りました、うん、当時の自分はかなりビビってましたが今となっては貴重な経験だったのかなと思います。ちなみにお二人はジェットコースターは得意ですか先生どうですか？
それはね、うんうん、ちょっと聞かれると思ったけど、私はですねディズニーランドで何も乗らない人なんですよ。
おやアトラクションに乗らない、
うん、まああのまあはい、そこだけ熱血じゃないですね。
およ
あの基本的に乗らないタイプですね。
なんかじゃあショーを見たりとか、はい、そういう感じですか？
そうですね、あんまり得意じゃないといえば得意じゃないですね。
そうなんですね。
なのであの結構びっくりするのは見学だけで帰ってきたりとか、はい、
あのあ、ね、
写真係やったりとか。
写真係
は、はい、あのまあもともと職業柄ちょうどいいんですけどねはい
そうなんですね。
基本乗らないタイプですね。
そうか、私はジェットコースター得意までいかないですけど好きです。
好きな子好きですよね。
好きですね、乗れます
本当にね。なんであんなにはしゃげるのか僕は未だに解決してないです
いや ってこう両手を上げて、
はい、あの楽しさだけはどうしても教えられないです、
ね、いい感じに写真を、じゃあそれは私の方がね教えられるかなと。
いやでも楽しそうな人見るのはいいかなと
思はい。なるほど、スペースマウンテン、はい、じゃあ先生スペースマウンテンも乗られたこと
ない？とんでもないです。
とんでもない。、は
い、あのスペースマウンテン自体を見、うん、眺めてる率は僕の方が長いと思います。
なるほど、はい。スペースマウンテンは私はすごく好きなので。
あ、よかったですね。
よくなりますね。で今スタッフ様からメッセージがね、うん、あ、さっき の、 そのザ・トップ10の話なんですけど、はい、私が知らなかったのであれですが、坂井正明さんと坂木原郁恵さんが司会だったんですね。あ、で渋谷公会堂から生放送だったんだ。声で修学旅行の一行が番組内で紹介されていました。
あ、これそうですね。
これはもしかして
あ、ベスト10とトップ10ってあったんですね。
あ、そっか、トップ10、あ、さっきのベスト10か。
そうですね。あ、これは何、徹子さんがやってたのベスト10です、ね、
あ、そうだ、
はい、
ややこしい。
そう、トップ10ですね。
あ、同じ時期にやってたんですか。
ちょっと被ってたような気がします、ね。ちょっと記憶で。
あ、そっかそっか、そっか、
違う曲ですね。
あ、なるほどね、はい、さっき来てたのは、あ、でもさっきのカー君さんのメッセージは、ま、記憶があれかもですか、日本テレビの番組だったような。
あ、じゃ あ、
でも坂木原郁恵
ベスト10は、ね、TBS です。
じゃあこれはきっとトップ10の
トップ10の話ですね。
を見に行ったんですね。
なるほど。
へー、すごい、
すごいですね。
この番組内で紹介されてたと、カークンさんだったらすごいですね、うん、すごい、いいな、
すごいですね。す
ごい、なるほどなるほど。そうなんだ、みんないろんな修学旅行の思い出があるんですね。
豊富ですね。
豊富ですね、みんないろいろありますね。さて、あと紹介していないのは、簡単でさんですね。ありがとうございます。リクエストをいただいてるんですが、ちょっとごめんなさいね、これは来週とかにちょっと流せたら流していこうかなと思います。トークテーマ、小学校の時は京都奈良でしたが、晴れの日がなかったことしか覚えていません。あら、雨の京都奈良。
雨の京都奈良、
大人だとまだ楽しめるかもしれないけど、まあそう
です
よ、
子供だとちょっとあれですかね。
そうですね、
子供さんだとね、
修学旅行だと大きいリュックサックも背負っていかないといけないし、
まあまあ渋めですけどね。
渋めですね、
はい。
中学生の時は東京でしたが、グループのことしか覚えていません。グループは男女それぞれ3人ずつ仲良し同士を組み合わせたもの、こういうですが、自分は人数が集まらなかった寄せ集めのグループでした。あれらららららら。結構今だと、もうなんだろう、あ、今どうかわからないですけども、席 の、 あの班ごとで、私たちも班ごとだったので、もうなんかこう好きな子同士っていうのも羨ましいですね。
どうだったかな、
どうだったかな、もう記憶がそれこそ。
そう、好きだった子たちを思い出すのも一苦労ですね。
おや。
好きだった子って言うんですけど、
おやおや、
泣きなは仲間はね、
うん、
はい、いたと思うんですけどね、誰と行ったかなっていう、ね、
誰とも私はちょっと覚えてないな。
卒業アルバムとか見ないと思い出せない
ですね。あ、もう見るのがちょっと怖いぐらいですね、はい。高校は宮崎と鹿児島でした。
ですか、
これは初の宮崎鹿児島エリアは初です ね、
ね、 いいですね。
いいな、はい、なるほど、皆さんいろんなところに
行かれてますね。
行かれてるんですね。なんかまた行きたいな、もう行けないじゃないですか、修学旅行になって
。二度と行けないですね。
二度と行けない、
まあ、行けなくもないけど、
なんかまたみんな大人数で行くのもまた楽しそうですね。
ああいうか、学生としては行けないですね、
うん、楽しそう、はい。さあ今日も皆さんメッセージたくさんありがとうございました。中澤先生も今日はありがとうございました。ではバイバーイ。
バイバーイ。